今日ね、このバンドもね、トップギアで行くつもりは全くないんですよ。尻上がりに上げていくっていう。
これも始めてるんですか？
はい。そうそう。これ今も始まってますから、これ。
本当ですか？
はい。これも始まって。
本当ですか？ビール持ってきていいですか？
あ、ビール、あ、ビール飲みますか？ちょっと飲みながら。
ちょっと、もうちょっと上がっていかないな、これじゃあっていう。
キッチンもね、あれですよね。
そうですね。
はい。まあ、久々の、収録なんですけど、まあ、久々というかですね、実は、昨日、このポッドパッチね、久々に撮るか、つって言って、で、今、目の前に、うちの CTO のサラさんがいるんですけど、かれこれ40分ぐらいですかね。
喋りましたね。
この半年ぐらいの、話を、話した挙句、この収録してた、Mac が固まり、データが全部飛ぶっていう事態に、なりまして。
はい。
ということで、ちょっと今日のポッドキャストはですね、去年、11月ぐらいにやったっきり、かなり長いこと、放置してしまっていたので、まあ、久しぶりっていうのもあるので、この半年ぐらいの振り返りを、して、いきたいなと。で、また、ね、もっとペース上げて、ポッドキャストを、やっていければなというので、ちょっと、その、新年一発目というので、初めてと思いますと、はい、
もう3月ですけどね
新年一発目のポッドキャストでございます。2016年始まりました。
はい、
はい、じゃあちょっと今日のゲストはですね、まあ、CTO のサラさんとちょっと、まあ、相槌で、今年入った候補の、箱ちゃんという感じでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
サラさん、あれですね。だんだん最近、社内一時僕へのツッコミが上手くなってきてるっていう感じ。
そうですね。
それを感じて、ひしひしと感じてますね。
土屋さんのボケの回数もなんか、徐々に増えてきたような気がして、ちょっと最近の悩みがツッコミ疲れっていうところに、なり始めているところなんで、
そうです
ね。ほどほどのペースで、
ボケて、
はい、お願いしていきたいなって思っているところです。
でも、僕は全然そのボケてるつもりあんまりないんですけどね。
はい、はい、はい。
なんか、サラさんがいると出ちゃうみたいな。
あ、僕全然スルーできますよ。
あ、マジ
です
か？
はい。
マジですか？
はい。そっちの方がお好み。
いや、いい塩梅で。
いい塩梅で。
いい塩梅でね。
2回に1回突っ込む感じで行こうかな
と。でも割と社内だと、僕だいぶ突っ込んでるんじゃないですか。
うん。確かにそうですね。
社内だと本当、例えば好き勝手ボケるんで結構。
はいはいはい。
割と天然な感じで。
はい。
それを、的確に僕は突っ込んでるんですけど、やっぱサラさんがいると、僕安心してこうボケれるみたいな。バランスがいいですよね、うん、非常に。まあ、早速いきなり何の話なのかっていう感じですけども、まあちょっとこの半年ぐらいね、ウッドウォッチもいろいろと、ありまして、で結構、なんか僕がウッドウォッチを起業してもう4年半経つんですけど、その4年半の中でも、まあ割と、ヘビーというか、本当にいろいろあった半年だったので、まあちょっとその時系列、追って、まあ、どういうことがあったのか、みたいなのを、今日のゲストの二人とですね、話していければなと、
はい。
はい。思っておりますと。
そうですね。グッドパッチは、はい、機種が9月ですよね、はい。
そうですね。
なので、3月が、後半の半期が
始まる。ああ、そうですね。なんかちょうど半期。
そうですよね。
5期目の半期が終わったっていう、はい、そういう感じですね。まあでも、まあ、僕個人としてもこの半年って相当いろんなことが変わったと思っているんですけど、サラさんどうですか？もうざっくり感として、全体感として。
そうですね。
はい、
ベンチャーっぽいなっていう、まあ、
はい、
人も増えていて、はい、環境もやっぱりどんどん変わっていって、
はいはい、
半年前と今の雰囲気ってもう全然違うじゃないですか。
そうですね。
なので、まあ、そういった変化が結構やっぱり、まあ僕は面白いなと思って働いていますね。
ね、まあ本当これがスタートアップか、みたいな。
そうですね。
感じがありますよね。次から次へと課題が出てくるみたいな。
毎日。
毎日、ほぼ毎日課題出てくるっていう感じですね。
はい。
で、この、まあ、この半年前ってどういうことが起こってたかっていうと、まあ、その僕もね、ブログに書いたりとか、ブリッジにね、転載されたり、して、知ってる人もいると思うんですけど、結構ね、グッドパッチも、創業期のメンバーが、半年前に結構辞めたっていう、時期がありましてですね、その時期って割と、まあ、辛い、時期で、で、まあ、辞めたことによって売り上げもちょっと下がったりとか、っていうので、メンバーの中でも、なんか次、誰が辞めるんだろうみたいな、とかそういうのが、まあ、あって、割と辛かった時期なんですけど、まあ、その時期にね、まあ、何をやったかっていうと、やっぱりその、ずっと僕はね、起業して、約4年近く、ワントップ、あと50人フラットみたいな、
はい。
体制で、やってきていたので、まあ、結局、それがね、すごい、まあ、歪み、はやっぱり起きていて、で、もうそれをいい加減組織化しなきゃいけないっていうフェーズに来たのがちょうど半年ぐらい前っていう感じですね。はい、なので、まあ、サラさんが入った時はまさに僕が一人1対50の。
そうですね。
時に入ってますけど。
まあ、組織っぽくはなかったんですね。
ね。まあ、そもそも面接のフローとかね、なんかそんなのできてなかった。
そうですね。採用のフローとかだいぶ、しっかりとまではいかないですけど、前に比べれば、
まあ、
ちゃんとフローが確立されてきていますよね。
そうですね。なので、サマさんのを採用した時って、ほぼ僕が一番最初に一次面接出て行って、
はい、
で、下手したら他のメンバーに合わせることなく、君いいね、採用みたいな。
はい。
そういうのまかり通っていたっていう時代ですかね。はい、サラさんも、サラさんは僕が一番最初でしたっけ？ここって
結構、なんか、まあ、グッドパッチにもともと知り合いがいたのもあって、はい、リアルモンテッドリーとかで土屋さんにお会いさせていただいたり、
はいはい、
あとは、他のエンジニアのメンバーと一回グッドパッチ遊び来て話をさせてもらって、はいはい、土屋さんとの面接はなんで、一番最後といえば最後ですね。
あ、そっか、そっか。
イベントでもあって、
あ、そうですね、
最終的に、まあ、また土屋さんとお話しさせていただいて、っていう流れでしたね。
確かに、なんか、サラさんがでもアトリエが入ると、まあ、まさか動かなくて、この人本当に何考えてるんだろう。だってあの時、まあ、価格にね、いたので、まあ全然うちよりね、ある程度大きい、会社で働いていましたけど、こんな、まだ、当時はまだ40人ぐらい。
そうですね、僕が入った時点で50人ぐらいになった
っていう、ね。なったっていう感じですよね。しかも同期で6、7人が一気に入ってきたので、
はい、
40人ぐらいの時に面接に来てるという感じなんです、まあ、だいぶ、こう、リスク取ってくるな、みたいな感じはあります
よね。そうですね。まあ、もうちょっとちっちゃい規模の会社で働いてみたいっていうのはあったので。
そっから入って、まあ、多分、サラさんもこの1年、もう1年でもそのいろんなことが変わっていって、
はい、
途中で組織化しなきゃいけないっていう時に、まあ、当然サラさんは、もうミドルのレイヤーにいたので、そのままミドルマネージメントに入ってもらって、みたいな。
はい。
で、その後、まあ、一応ね、執行役員として CTO にもなってもらってっていう感じにはなりましたけど、
はい。
まあ、ミドルマネジメントを作ったっていうのは、多分会社の中でもかなり結構大きく変わったポイント。
そうですね、大きな転換を聞いたんだと思いますね。
なので、まあ、あそこで、なんか、本当に今までなかった感じの、まあ、なんか雰囲気というか、まあ、なんか逆に助かったって感じありますよね、なんかメンバーでも。
そうですね。やっぱり、だいぶカオスな状態だったので。
そうですね。なんかその僕のモットーとしても、カオスを楽しむみたいなモットーなんですよ。
ちょっと楽しみきれない感じになって
きましたよね。そうです。僕はカオス楽しむタイプなんですけど、みんなは別に楽しみたくないですね。そうですね。
はい。
ミドル作ったのは非常に大きな転換期でしたね。
うん。
で、その後、 もともとうちは経営陣が僕しかいなかったので、そこで、まあ、この1年で、入れた、もともと、まあ、役員にする前提で、入ってもらってた、渡辺さんとか、猿川さんとか、村越さんとかを、役員に挙げて、で、そこに、サラさんも、
はい。
進行役員 CTO で、なんか、その、CTO っていうキャリアは、もともと考えてたことあったりしたんですか？
もう、グッドパッチ入る前は全く考えなかった
ですね。
ですね。まあ、どんどんコード書いていこうって思っていたので。
サラさんもともとうち入ったきっかけは、コードを、
もっと書きたい
っていう、
はい、ところでしたね。
まさかの。
そうですね。全然1年前には想像していなかったことを毎日やっているなと思いますね。
ね、だから、最初申し訳ないなと思ったんですけど、ね、コード書きたいって入ってきたのに、なんか、なんか必然的に、こう、サラさんがいざめが、こう、マネジメントをやってるみたいな感じに。
そうですね。
なってて、だから、まあ、申し訳ないなと思いつつ、まあでも、まあ、いっか、みたいな。
はい。僕も、なんか、このチームだったら、マネジメント していきたいなっていうふうに思えて、まあ、やっていたので、特に、なんか、マネジメントやらされている感じとかは、なかったので。
まあ、なんか、チームメンバーはいいですよね、本当にね。
そうですね。
うち、エンジニアってね、なんか、もともとデザインの会社なので、なんか、エンジニアいるのかって思う人も、いまだに、
多いですね。
多いですけど、実は、うちにいるエンジニアって、結構、優秀なメンバーが揃ってますからね。
そうですね。なので、まあそういったメンバーが、まあ僕がプロット入った時は、
はい、
結構みんなバラバラの方向を向いていて、うんうん
はい
まあ、これまでどうやってプロダクトを開発してきたのか、
はい、
本当にわからなくて、はい、きっと土屋さんの好むカオスな状態だったと思うんですけれども、
はいはい、
まあもうちょっと、秩序があった方が、プロダクトの成長スピードが上がるんじゃないかなって思ったところがありまして、で、まあ、エンジニア の、
うん、
マネジメントだったり、プロダクト の、うん、リリースサイクルとかを考えていったりとかをしていきましたね。
だからその、もうちょっと秩序があった方がプロダクトが回るんじゃないかっていうのは、そのままその後会社に当てはまるって感じでしたね。
そうですね。これからは、より、プロダクトももちろん見ていきたいんですけど、はいはいまあ、会社全体でエンジニアがどうやったら働きやすくなるかなっていうのはすごく注力していきたいなと思っているし、それが、まあ、自分の仕事なのかなっていうふうに思っていますね。
だからすごくなんか、サラさんが、CTO なんとかによって、まあ、いろんなことがもうなんかバランスも取れたし、助かって、やっとこのエンジニア、グッドパッチの中でエンジニアっていうのをちゃんと、まあ、確立していくというか、まあ、これくらいエンジニアちゃんと入ってきても、この、いや、デザインの会社のエンジニア、
はい、
として育っていくっていうのが、ね、できそうだなっていう雰囲気に最近になってきましたよね。
そうですね。まあ、あと、まあ、採用の時点でもやっぱり会社のビジョン、ハートウェイサブルデザインで世界を前進させるっていうところに、ちゃんと共感できる人かっていうのはすごく気にしてみてはいるので、
ですね。
もともとそのデザインに興味を持っている人たちと、まあ、持っているエンジニアと一緒に働きたいと僕も思って採用活動にコミットしていますね。
本当になんかその、結構そこをずっとちゃんとやってたおかげで、今エンジニア、本当にうちのエンジニアって、やっぱ、デザイン好きしかいないじゃないですか、逆に。
そうですね。
デザインに興味のある人しかいないので、なんかそこで変な連帯感みたいなの取れてますよね、なんか。
変じゃないとは思います。はい。
今なんかそういうところがブレないところがあるから、なんかそこは、やっぱりプロダクト作るときでも、やっぱいい、プロダクトというかいいもの作りがしたいっていうので、そこをちゃんとやるっていう意識はありますもんね。
ありますね。
機能が動けばいいってわけじゃないんですもんね。
そうですね。
うん。やっぱそのバンバン、特にプロットチームだとヨシコちゃんとかがデザインに対しても相当言っていくじゃないですか。
はい。
うん、もうすげえなっていう感じがしますね、
うん。まあそういうことをやりたいとか、うん、そういったところに関わりたいっていう人たちを、うん、まあ、探しているし、集めていきたいなと思っていますね。
うん、いや、本当にいい感じですね。っていうのが、まあ、去年の、まあ、
ね、
末ぐらいまでにあって、割となんか大変ではあったんですけど、だんだん年末の本当に12月末ぐらいにかけて、はい、だいぶこう、なんか、こう、できた感というか、
はい。
があって、なんかまあね、去年の年末の忘年会とか、まあ、すごい、僕びっくりしたんですけど、ね、忘年会、会社の近くの、なんか、ウィークエンドガレージ東京っていうね、カフェかな、あれは。
うん、
はい。ね、カフェで忘年会やったんですけど、うちね、半年前から、サークル制度が始まって、うん、で、軽音部っていうのができたわけですよ。
はい。
で、その軽音部が、こう、ね、忘年会で、こうやっぱ、こう歌を歌うわけですよね。忘年会の歌って大体こう、ね、なんかその、ネタとか、カラオケとか、
はい、
面白系の歌を歌うじゃないですか。そしたら本気でなんかね、富士ファブリックとか、シーナリンゴとかを歌っちゃうみたいな。
はい。あれは結構面白かったし、良かったですね。
あれを、もうなんかうちのね、しかも取締役がボーカルでみたいな。村越さんが本気で富士ファブリックを歌うみたいな。あの光景を見て、たときに、あ、これは、もう、俺が作った会社だったんだっけみたいな、やつと思いましたね。2年前まで、秋葉原にいたわけですよ、僕ら。2年前、ほんの2年前まで秋葉原にいたので、
うん、
その時からは考えられない光景が、
うん、
だって会社の忘年会でしかもなんかね、おしゃれなカフェ、天井がもうコンクリだし、天井がめちゃくちゃ高いカフェで、富士ファブリックを歌うみたいな。
うん。
シーナリンゴを歌うみたいな。これはちょっとびっくりしましたね。っていうのが、まあ、年末ぐらいまでにありまして。で、まあ、実はこのね、半年前からこの年末までの間って、まあ、このミドルとか経営体制の立て直しもやったけど、もう人が辞めるの決まってたので、まあ、めちゃくちゃ採用をね、もう頑張ったわけです。相当リーダー陣、経営陣、コミットして採用をやっていて、で、その結果、なんと1月入社が14人っていうですね。
はい。多かったですね。
あれやばかったですね。
はい。
で、まあ、そのね、14人のうちの1人が、高校のあこちゃんなわけですけど、まあ、面接した段階で多分10人ぐらい入るよみたいなこと言ってたよね。
はい、おっしゃってましたね。
それがあれあれをどんどん膨らんでって、結果、14人入社で。で、僕ね、Facebook でこう、その一番1月最初の日をね、その14人並んだ図を写真撮って、Facebook に上げたら、チャットワークの山本社長から、これそっち、会社買収したのって言われるって言いますね。それぐらいの感じでは、
そうです。
ですね。
ありましたけどね。っていう、まあ1月で。まあちょうどね、それと同時に、実はグッドバッチは、2階のオフィスを増殖して、で、キッチンのあるオフィスに、したりとかして、まあ、このやっぱ2階のオフィス、もう今ね、こうそこで収録してるんですけど、いいっすよね、結構ね。
いいですね。
だいぶなんかその、雰囲気的にもちょっと、まあ今までの3階の大きさとかアネックスと比べてもちょっと違うじゃないですか。
はい。
全然。だから、2階ができた時はだいぶ上がりましたけどね。
ですね。
ついにキッチンか、みたいな。
うん、
で、まあ、その、1月、まあ、14人入ってくるっていうので、これ実はもう同じ状況、これ1年前の、あって、なんか、うち、無当地でなぜか、この1月入社組っていう、なんかもうジンクスなのかわからないですけど、1月に結構大量に人が入ってくるみたいな。
はい。
でもあって、それ、去年の1月組がサラさん。
そうですね。
で、その時も、まあ、 7人、まあ、6人、かっこの7人みたいな感じで、で、その時は割と、なんか会社的には、まあ、僕個人的にはすごいピンチだと思っていて、ね、入社の前日に、その1月入社の時に、今うちはこういう状況ですっていう、ね、フェイスブックで、ね、メッセージを送ってたんですけど、それとほぼ全く同じような文面のメールを今年の1月入社組に送ってるわけですよ、さ。
来ました。
今年、去年もね、7人ですけど、今年は14人で倍になったんですけど、
はい、
で、まあ、そんなにいい状態ではないですっていう話をして、うん、で、これから、君たちが、この次のグッドパッチを作って行ってもらわないといけないですみたいなのを、まあ、メッセージして、で、やっぱ一気に人が入ってくるって、いろいろやっぱ混乱が起きそうだし、
はい、
で、僕にはすごい重要なタスクが、その、年初にやらなきゃいけないタスクが一個あってですね。
はい。
それが、グッドパッチの行動指針を発表するっていうタスクがありまして、
はい。
で、これ今ね、グッドパッチの 8way っていうのになっていますけども、実はこの行動指針で作り始めたのって、1年前なんですよね。
そうですね。
はい。
1年前のワークショップ。
そうですね。
2015年
の最初。
の1月ですね。
でも、サラさんが入社したワークショップで、
そうですね。
入社した時にワークショップやって、この行動指針作らないといけないねっていう話になって、で、そこでアイデア出しをやったわけですよ。で、結構出たんですけど、その後、忙しくて、僕はその行動指針を放置してしまったんですよ。
1年。
そう。で、あの時にちゃんと作ってればよかったかな。
かもしれないですね。
あの時にちゃんと作っていれば、去年の
機器のいくつか
は、もしかしたら、いい塩梅になってた可能性は
あります
ね。ありますね。で、そこでね、忙しさにかまげて、放置してしまったが、仮に。で、まあ、この、去年の秋口ぐらいからリーダー陣と経営陣で、それずっと話して、ね、最終はもう、僕の決めだっていうことになりまして、僕のもう年末って、もうほぼ、みんなね、こう、年末ゆっくりしてる中、僕は一人だけ、もう、顔死にそうになりながら、ずっと行動し、その、年始のプレゼンテーションを考えていて、ね、ずっと言葉の入れ替えをこうやってやりながら、まあ、ああでもない、こうでもないって言って、って結果、その、グッドバッチの 8way っていうのが、ちゃんと文言も決まって出来上がったのが、1月4日からスタートだったんですけど、今年、その前日の夜中っていうね。
音助です。
音助です
。バッチリ間に合って。
ねえ。これ、音助だと思ってる共通認識って、本当にこのグッドバッチのメンバーしか持ってないから。グッドバッチメンバーが、俺を、ツイッターでフォローしてる人しかわからないですね。
毎回、1時頃から、まだ何もできてないか、やばい。
やばいっていう
人が出てきますよね。
朝、8時ぐらいに進捗ダメです。
っていうのが、まあ、できまして。で、ね、やっと、まあ、発表したグッドバッチの 8way っていうのは、まあ、まあ、なんで8個かっていう、まあ、話なんですけど、まあ、これね、単純に僕のラッキーナンバーで、8なんですよ。で、それ言った瞬間に笑いがね、もう爆笑の渦でしたね。
あんまり記憶にない。
あ、そうですか。
爆笑の渦だった。
個人的には。
あ、
はい、
うん。クイズ出されたんですけど、誰も当たんないみたいな。
それは当たんねえ。
それは当たんないさ。
誰も当たんねえ。で、まあ、ね、グッドバッチの、8way をさっと、まあ、ちょっとこの場で、言いますと、いいですか言って。
どうぞ。
言っていいですか、すみません。
お願いします。
まあ、1個目が、怖いから考え、行動するっていう。 ぶちぶちで、ね、怖いから考えるっていうのは結構共通ワードになってるじゃないですか。で入社で、ね、した時に必ず、見せる、動画があって、うん、それはサイモン・シネックのね、うん、動画なんですけど、やっぱり これに結構影響されていまして、うん、その1個目がその、ね、人々の感情を動かすときに必要なことは、なぜそれをやるのか、なぜ必要なのかと、自分たちが何を信じているか、怖いから考えることであると。で、プロジェクトを始めるとき、メンバーを動かすときとか、クライアントを説得するときに、怖いがないと共感が得られて、冷静に失敗するみたいな。で、怖いがあるからそこに情熱が生まれて、怖いがあるから人々のハートを揺さぶって、でハートを揺さぶる怖いには魅力的にはそこにあって、で、ハートを揺さぶるデザインを生み出すには、まあ、怖い格好、思いが最も重要であるみたいな。っていうのを、まあ、一番最初に来るわけですね。で、2番目の、行動心が、まあ、偉大なプロダクトは偉大なチームから生まれる。これも結構ね、メディアで出てるので、知ってる人もいるかもしれないですけど、まあ、結構その、グッドパッチって本当に、チームの力を結構、大切にしていて、ただその、やっぱり、チーム、ただ単にチームというよりは、やっぱ強いチームっていうのは、ちゃんと、個人が一人一人、プロフェッショナルとして立っていて、効果を持ってる力を発揮し、お互いがちゃんとその役割を果たして、結果としてそれが強いチームとなるっていう。まあ、この元になったのはね、広角機動隊のね、なんか名言というか、
はい、
これを去年ね、うちのエンピっていうね、社員が教えてくれたわけですけども、我々の間にはチームプレーなどという都合の良い言葉が、言い訳は存在せんと。あるとすれば、スタンドプレーから生じるチームワークだけだと。これがなんかきっかけ、でしたね。
はい。週末に、捕獲機動隊の、
あ、見始めました。
一番最初の映画、
はい。
ゴースト・イン・ザ・シルかな。
はいはい。
と、あと、スタンド・アロン・コンプレックスの26話を、
はいはい
全部見ました。
見ました？
はい。
どうでした？
面白かったです。
あ、面白かった？
はい。
マジっすか？
はい。やっぱり、見ておかなきゃと思って。
思いましたか？
はい。
え、セリフ出てきました？
出てきました。あれ、結構早くて4話ぐらいとか、
あ、
それぐらいかな。結構早い段階で出てきて、これか、って思いました。
ちょ、僕も早く見ないと。僕も見てない。
全然ダメじゃないです。
サラさんがこれ見ようかって言ってて、週末つぶやいたので、僕、はい、も見ようとしたんですけど、
はい、
あ、執筆あるわと思って。
それは正しい選択ですね。
ダメだ、ここで見ちゃったら。執筆ができなかったらみたいな、
はいはい、
やめましたけど、まあ、その偉大なプロダクト、偉大なチームから生まれるっていうのは、まあ、行動心というのはフィロソフィーみたいな感じですね。
うん、
で、あと3番目は最高のクオリティを求めて粘るっていう。
うん
ね。この大前提としてグッドパッチを手掛けるプロダクトの最高品質であることが求められると。
うん、
まあ、ピクサーの、ね、ジョン・ラスターはね、もう品質は最良のビジネスブランドであると言っていると。で、やっぱりその、グッドパッチが言うデザインっていうのはさ、考え方のプロセスも含まれるけど、やっぱり最終的にユーザーに触れられるプロダクトのデザイン品質が最も重要であると。いくらコンセプトが良くても、プロダクトのクオリティが低ければ使われないと。
うん
っていうのがね、まあ、ありまして。で、粘るっていうのはね、結構重要で。うん、なんか意外と浸透しましたね、
そうですね。
その、粘るってのは簡単に答えを出すなっていう。頭がちぎれるぐらい、もっとよくできないか考えてことやったんですよね。そのギリギリの粘りこそが最終のクオリティを上げるに最も重要であるみたいな。これもなんか、意外とスッと、みんな入ってきましたね、うん、粘るっていうこと、
ね、そうですね、まあ、普段から土屋さんが話していることと、うん、そんなに乖離があるわけじゃないので、
そうですね、
はい、
で結構ね、ここって、うちのメンバー、本当になんかその、いいものを作るっていうところに関して言うと、相当なんかストイックじゃないですか、
そうですね、
これはなんか、まさにうちを表してるなっていう感じですね、あと、オーナーシップと情熱を持つっていう4番目。
うん
だから全ての仕事に対してオーナーシップを持って、で強い、情熱と責任感を持って取り組むというのをやって、これも結構重要 思うんですね。で、やっぱそのオーナーシップって、通常はその担当する仕事を自分自身の課題と主体的に捉えて、まあ強い情熱と責任感を持って取り組む姿勢のことであると。与えられた職務やミッションに対する自発性、経営に対する当事者意識、参画意識を持つことを言うけども、グッドバッジでのオーナーシップっていうのは、ユーザーの目線に立つことでもあって、ユーザーの課題だとか、クライアントの課題を自分ごと化することも含まれると。オーナーシップを持ってプロジェクトに臨めば、プロダクトへの愛が生まれて、そこから情熱が生まれると。で、解決困難な課題であればあるほど、まあ、情熱の熱量が、まあ、結果を左右すると。熱量の高い仕事が、ユーザーとクライアントの心を動かす。もう、これはね、まさにっていう感じですね。で、5番目が、まずやってみる。何度でも挑戦する。これやっぱり、ね、何度でも挑戦するっていうのは、このまあ、まずやってみる、何度でも挑戦するっていうのは、まさにプロトタイピングっていう、
ね。そうですね。
これはなんかやっぱ入れないといけないなと思ったわけですよ。プロトをね、作ってますから、うちはプロトタイピングツールで。なので、その、挑戦することだとか、変化をすることを楽しんで、リスクに対峙したときに立ち止まるではなく、まあ、常にまずやってみるというプロトタイピングの精神を持つと。やってみて失敗して改善して何度でも挑戦する、諦めない。っていうのが、まあ、5番目。で、6番目が、アウトプット、インプット、アウトプット。まあ、これ、もともとね、グッドバッジって、僕はずっと採用するときも、結構、ちゃんと情報収集できる人かどうか、みたいなのを見てるじゃないですか。
はい。
面接でも結構見てますよね、それね。
そうですね。
ね、なので、ある程度その、もう最新の情報を、当たり前のように、こう、インプットしてる人を、ちゃんと、採用をしてきていて、まあ、インプットの項目は入れたいなと思ってたわけですよ。だけど、やっぱりその、まあ、インプットするためには、まずそのアウトプットをしなきゃねっていうので、アウトプットを最初に持ってきていて、で、まず自分からギブすると。情報を出して、で、そうすれば、やっぱり情報っていうのは発信する人に集まるから、そこから得たフィードバックをまたインプットし、そしてまたアウトプットする。アウトプット、インプット、アウトプット。それが6番目。で、7番目が、リフレーミング、いろんな視点を持つっていうので、まあ常に当たり前になっている事象を疑い、ゼロベースで物事を考える。癖をつける。まあこれなんか、ブレイクバイアスに近いんですけどね、まあ前提を疑うみたいな話ですね。やっぱりその、一つの事柄を多角的な視点で捉えて、物の見方を変えれば、そこに、まあクリエイティビティが生まれるっていう感じですね。で、最後、8番目が、まあ、ビジネス的な価値にこだわるっていう。結構これもうちを象徴しているというか、まあ、そのグッドバッジが行うデザインっていうのは、やっぱ事業として継続できる成長に寄与するデザインでなければいけないと。だからデザインの力を証明するというの、グッドバッジのミッションをまあ達成するためには、まあ、不可欠な要素であって、定量的にね、ちゃんと継続可能な結果を出さないと、デザインの力を証明したとは言えないと。なので、そのためにビジネス的にも、ちゃんと、成功するものを作る、みたいなのが、行動指針。まあ、この、やつの行動指針、これ結構、言っちゃいましたけど、全部。長いこと。はい。まあ、大事なことなんで言っとかないといけないなと思ってますね。
はい、
言
い
まし
たけど。
まあ、これが、やっと1月に、ね、定まりまして、で、それと同時に、14人一気に入社するっていう、感じで。だから、入社して行動指針を発表された身としてはどうですか、こちら。
いや、もう、あ、グッドバッジこういう会社なんだな、みたいな感じで、あ、これが当たり前な、みんなやってるんだなっていうふうに、多分入ったメンバー全員思ってますね。多分こういうふ
う
にしなきゃ自分たちもいけないんだな、みたいな、
うん。
これがスタンダードなんだなっていうのは、分かりやすかったですね。
これは。本当にやってよかったですね。
よかったですね。
年末本当寝なくてよかったってことですか、ね、寝なかった回があ
った
っていう感じですね。まあ、その、1月ね、一気に入社組が多くて、相当、本当に一気に会社の雰囲気変わりましたね。
そうですね。ね
あれなんかショック療法みたいな感じでしたね。
そうですね。
なんかもう、去年の秋口ぐらいからのこのね、どんよりした雰囲気が、 ある種こう、1月に入った瞬間に、なんか、角度が90度ぐらい変わるみたいなね。急みたいな。一掃されるみたいな感じですよね。やっぱりね、1月に入社組に14人もいると、すごくなんか、ね、団結力があって。
そうですね。なんか同期って中途でもあるんだな、みたいな感じ
ですね。でも1年前のね、1月に入社組の佐賀さんも未だにやっぱ同期の結束が固いですもんね。
そうですね。飲み会行ったりとかもしますし、まあよく喋ったり、あと、やっぱり、仕事でなんかそんなに大変じゃないことを誰かにお願いするときにすごく頼みやすかったりして、うん、ちょっとしたこと
確かにな
んですよね。
めっちゃわかります。
なんかデザイナーにちょっと聞きたいとかがあったりすると、うんうん、やっぱり同期のデザイナーだとすごく聞きやすかったりとかするんで、まあ大きいこととかだったら普通に全体で共有したりとかするんですけど、そこまでいかないやつとか、はいはいはい、の相談とかを普段からしたりとかするんで、
うん、
まあ、例えば、あと、ユーザーテストとか、ユーザーヒアリング社内でよくやってたりするじゃないですか。そういう時にすごく声かけやすかったりとかするなって思いますね。
うんう
ん、そうですね。だから、今年のね、1月入社組は14人なんですけど、なんと、男の子と女の子は半々という、
はい、
その
、はい、7-7で同期会したら合コンみたいなみたいな、
うん、それでいくと僕の時も
あ、そっか、いやね、サラさんとアランだけじゃない、
そうですね、なので女性が
多かった、ね、
多かった
のか、うんうん、純の存在もそれ、うん、
誰だ
そうですね。っていう感じで、だからそっと1月に入って、なんか、あの、一気に会社の雰囲気が変わったっていう感じです。
うん、
まあ、キッチンもあるし。
キッチン大きいですね。
で、ね、キッチンあるから、あれやろうぜって言って、うん、クックパッチ。
はい。
クックパッチ。
クックパッチを開催したわけですよ、2月の頭に。やばかったですね。
やばかったですね。
人ってあんなに集まるん
ですよ。ですね。
はい、あ。びっくりしました。
あれはちょっと、ほんと、軽くトラウマになって
ますね。僕は結構確認しましたよ。本当に、ね、一回呼んでいいんだと思って。
なるほど。いや、まあ、いけっしょ、みたいな。いけっしょ、みたいな。
はい。
感じがありましたよね。
そうです、バレちました
ね。でも、僕は知らないんですけど、
はい、
渋谷に移ってきた時も、
はい、
同じ
ことを
しているんですよ。
そうですね。3階でね。
3階で人が溢れ返るっていう話を聞いていまして。
ただ、あの日じゃないです。
そう。
あの日じゃないです。もう、今回マジでやばかったです。
クラブみたいになってましたもん
ね。そうそうそう。
歩けないみたいな。
もう今回マジで本当に酸欠でしたもんね。
うん、マイク通んないし。
ねえ。何もう、マイクで喋っても誰も話聞いてないし。人との距離が近い近い。
書き分けるみたいな。
ね、
ありがたいですね。
ありがた、本当に、本当にありがたかったですね。でも、さすがにもう次からは、ちょっと、人数制限をかけてもらいたいな。
そうですね。ちょっと分けて。
ありましたね。やっぱそこら辺からもう、なんか、もうハコちゃんの活躍ぶりがね。
そうですね。
あれすごいですよね。
あのイベントをさばききる。
さばききるっていうのは。あれでちゃんとね、10時ぐらいに片付けが全部完了してないっていう
現状復帰が
されている。
いやー、それもやっぱり同期とかが手伝ってくれるんですよ。片付けで結構残ってくれるのも同期が手伝ってくれるんで、本当に心強いです。
よかったですね。2月とかね、あの1月2月、うん、結構イベント多かった。
そうですね、多かったですね。毎週ありましたね。
でそれもなんか、だいぶこう、やり方が分かってきて、
うん、
もうサフッとその現状復帰ができるみたいな感じに。さすが、このね、タコちゃんとの、そこら辺のオペレーション
で。生放送で培った。は
い。
ブトバジに入るまでリアルイベントやったことなかったんだよ、私。
うん、そうなんだ。
はい、
そうなんだ、すごいな。
はい、
そうですね。
毎回 PDCA が回っております。
で、2月に入って、ね、まあちょっと、リリースがいっぱい出ましたけども。
そうですね、3本。
3本出ましたからね。はい、まず4億円の資金調達、はい、で、DGI と Salesforce と、あと、まあ、SBI、SMBC、FINC から、出資、4億円の出資を受けました。まあ、これも準備はでもずっと、やっていまして、で、まあ、やっとそれが完了して、リリースを打てたのが2月っていう感じですね。うん、まあ、サラさんも、ね、役員会とかに、参加するようになって、
はい、
まあ、初めてこの前参加してもらいましたけど、やっぱ、あれですね、本当、結構、セールスフォースさんの、結構ね、知見がやっぱすごいですね。
そうですね、本当、その、まあ、出資でお金の部分以外でのメリットが、ね、まあ、いろんな知見を共有していただけるのはすごいことだなっていうのを本当実感しました、
ね。やっぱ僕らね、プロットサースのビジネスをやってて、
はい、
で、やっぱもうセールスフォースはそこのね、もう世界トップクラスなので、まあ、それは本当にありがたいなっていう感じですね。
はい。
で、あと、その次に出たのがトゥーさんとの提携。
そうですね。
まあ、プロットをね、そのトヨさんっていう、結構もう本当創業もうすぐ100年になる会社なんですけど、
すごいですよね。
すごいですよ、もう。
コピックを作っている。
はいはいはい。あ、知ってたんですね。
はい、あ、一応知ってはいましたね。
私も使ってました、学生の時。
なので、もう結構ね、すごい老舗の会社なんだけど、まあ、こういう新しいサービスを代理店として売ってくれるみたいな、うん、本当、なんかありがたいのが、恐れ多いっていう。
そうですね。
感じですよね。ね、普段、アドビの製品をね、売ったりしてるのに、
うん、
いいですか、アドビと合わせてちょっとさ、売ってもらってみたいな感じですよね、
うん。
で、その次に出たのが、TBWA、アコードコンタクトの、まあ、共同の、まあ、プログラムというか、プロジェクトのスパックですね。
スパック。
これも、これからその IoT 関連の事業を、まあ、一緒に、コンタムと一緒に、まあ、企業にそういうプログラムを提供して、製品開発をやっていた感じでしたね。
そうですね。
いや、でも非常になんか、年明けてからすごい怒涛のリリースラッシュで、なんかやっと今ね、ちょっとそこら辺のリリースが落ち着いたなっていう。
そうですね。
という感じ
ですね。2月下旬に集中して、はい。
まあ、あと、結構、話題に、ウェブ上でも話題になりましたけども、僕のウェブデザインのイラストがやばい。
そうですね。連載の3月号から始まって。
ねえ、
うん。
あのイラスト本当にやばかったです
ね。すごいイラストレーターさんの思いが詰まったイラストで。
なので、ぜひちょっとウェブデザイニング読んでる人は、
ね、
読んでもらいたいんですけども、僕のね、コーナーのこのイラストがあるんですけど、まあ、もともとね、なんかそれを書く前に、こういうイラストなんですって言って、うん、ね、まあ、もう早速奇抜な感じだったので、
そうですね。
そう、
はい、
で、僕はその仕事を、その執筆の仕事を受けるときに、うん、まあ、あんまりさ、気が進まないわけじゃないですか。うん、もうね、結構、書くの大変だし、うん、だけど、このイラストもらえるんですかねって言って、このイラスト書いてもらえるんですかねっていう話をして、
うん、
あ、もちろん書いてもらえますよって、そうですね、じゃあやります。
早かったですね。いや、楽しみ、一日も早く
楽しみ、これもう本当すげえ楽しみにしてますみたいな感じで、うん、出来上がってきたら、なぜか金髪の髪がすげえところにな
びいて
て、ね、顔がすげえちょっと険しいし、ひげがね、無精ひげで出てるしみたいな。で、なんかイメージがなんだっけ、はい、
刑事です。
刑事。
はい。鋭い
イメージ。鋭いイメージ。で、土屋さんも刑事にしましたみたいな感じで、はい、どこから刑事出てきたみたいな。
実際、写真もお送りしたんですよね。忘れた
の
に。
僕の Facebook のプロフィールの写真があるわけですよ。
はい、
Facebook のプロフィールの写真を、イラストレーさんの、スキャニングにかけると、ああ、出たっていう。
まあ、ちょっとフィルターを通した
ら。フィルターを通したら。
やっぱりアーティスティックな感じに。
です
ね。あれはね、あの、Facebook で共有した、あの、もういろんな人が大喜利かのように。
そうですね。コラージュが。
そう、ケンスさんとか、ベルベルの、あの、ヤマシンドラさんとか、もう、僕の、あの、イラストとともに一言添えて、こう、
名言特集
みたいな。名言特集みたいなのね、書いてくるっていうのがね、ありますね。
みんなからも人気ですね。
ねという感じの半年を、過ごしまして、まあ、ね、半期が始まって、まあ、結果的になると、1月に14人入社したけど、なんとこの3ヶ月で合計30人入ってくるというですね。
いや、すごいですね。去年超えてるんですかね。
去年、まあ、その1月入、あの 4月に入ってくるメンバーも忘れるともう去年超えちゃって。
去年超えちゃう。
ますね。やっちまったな。
スタートアップですね。
やっちまった、これ。
はい。
でもね、まだまだ募集はしているので、
うん。そうですね。エンジニアも
まだまだ。まだまだ募集中。
取っていって、加速させていかなくてはいけない感じですからね。
エンジニア今、何系が、
今はフロントエンドエンジニアと、あとはアンドロイドのデベロッパーが足りてない状態ですね。
ね、ぜひちょっとフロントエンドとアンドロイドの人に来てもらえると非常にありがたいですね。ちなみにね、1月入社の、手塚くんっていう、うん、
はい、
てっちゃんは、このポッドパッチのヘビーリスナー。
そうですね。めちゃくちゃ聞いていて
、はい、で、それを聞いて、グッドウォッチ入社してきてるので、
はい、てっちゃんはまだ出演はしてないんですか？
まだ出演してないですね。
今度は自分を喋る側に
喋ってもらいたいですね。そうですね。だからそのポッドパッチでね、はい、その当時僕はもう本当一人で面接してたとか、はい、一時面接は僕だっていう話をしてたから。はい、いざ来てみたら、うん、もう、面接フローをちゃんと、ね、ある程度しっかりしていて、一時面接僕じゃなかった。
早いみたいな。
変化の速さを体感する。
そうですね。いや、なので、意外となんかね、ポッドパッチを、更新頻度の割に聞いてくれてる人も、
うん、
多かったりするので、
うん、
ちょっとここから、徐々に、はい、続けていければなと、
はい。DJ ブースもできましたし。
DJ ブースもね。まあそんな感じですかね、はい、今日はね、
はい。無事収録はできております、ね。
できております。
はい、
で
も、
本当に良かった。
良かったですね。
これ本当昨日はこれが全部消えてたっていう話、
はい、そうですね。
なので、
ちなみにバックアップもバッチリです。
あ、さすが、
さすがです。
バッチリです。
さすがです、はい、じゃあさらさらもうなんか、はい、いいっすか。もうい
いっす。
もういいっすか。サクッと、
はい、
いや、
じゃあ
ちはやふるの話だけしてる。
確かに、ちょっとサークルでこれ多分作れなかった
ですね。ちはやふるの話ですか。
映画
もね、
はいはいはい、
これ全部読みましたね。
読みました。
はあ、これ、ね、これ、本当、去年の、12月ぐらいに、うん、社内で、なぜか急に空前のちはやふるブームが、
はい、訪れましたね。
チーターにあるちはやふるの日本のワードが多すぎて、これ見たらいいなと思って、フルで全部見ました。
おー、アニメ見たの？
キャッチアップ早いかな。
アニメか。
アニメでバッと見ました。
はい、いいですね。
これ
ね。
あれはいいですね。
暑いんですよ。
暑い。
あれ、漫画、あれ、31巻ありますよね。30巻。あれ、あんなにあるとは思わず読み始めて、
はい、
すごいボリュームだったなって思いながら。
会社にあるんでしょ。
会社に、
そうですね。
会社に全巻買いました。
全巻。
はい。僕は支給しましたね。
はい、
会社に。
クリスマスプレゼント。
クリスマスプレゼントで支給しましたね。
今度、ちはやふる部で行きます、映画。
あ、本当。ちはやふる部が、
いつの間にか。今、人集まって
るの。マジ、誰を
ジョークさんと、アイザックと、うん、あとは、浦川さんと、私。
僕も、会いたい。
あ、行きます？
はい。
公開初日に行きます。団体戦、これで5人使いましたね。
いや、これは団体戦。
多分
個人戦は団体戦、団体戦は個人戦ですよ。
はい、
はい、
いやーいいですね。はい。
これでもぜひこうね、あのポッドパッチリスナーとか聞いてない人がいるんであれば、ぜひ、
はい、
見てない人がいるのであ
れば、はい、
見ていただきたい。あの、千早くんおすすめです。
おすすめですね。
はい、結構ね、あの僕もカルタテみたいな。カルタテ面白いわけがないみたいな、ずっと思ってて、こう、ね、嫌いしてた嫌いはありますけど、はい、まあ、読んでいってびっくりみたいな。
めっちゃ面白いですね。
もうまるでスラムダンクみたいな
感じで
し
た
な。確かに。
少女漫画という
ね。ね。はい、という、まあ、いい感じ締まりましたね。完璧。
めっちゃやるの、ピアノまでして。
ということで、まあ、あの、ちょっとマイペースで、ポッドバッチは続けていきます
。そうですね。はい。
思います。はい。ということで、じゃあ、お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。